愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。長引く雨の中、今日この日、それぞれの場所から教会へと向かう足が遠のいたという方もあるかもしれません。今日は晴れる、そのような週間予報を期待しておりましたけれども、雨が長引くということになりました。あるいは皆さんの不安は雨、足元の雨のぬかるみというだけではないかもしれません。この1週間、東北で、そして関東の各地でいくつもの大きな地震が続きました。東北の地震では随分多くの被害も出ているようです。また山梨での地震でも少なくない被害が報じられています。皆さんの関係する方、お知り合いの方がそのような被災地にいらっしゃるということもあるかもしれません。そのような時に思いを神様に向けてということが難しいという方もあるでしょう。いや、そのような時こそ神様の御前に一つ心を合わせて祈りたい、そのように思ってくださる方ももちろんあるかと思います。さまざまな思いが交錯する中で日曜日を迎えました。この日曜日午後には私たちの教会の交わりである東京教区北宿の中で2つの教会が牧師就任式を執り行われます。雨が上がると良いと思っておりましたが、今日は一日雨のようです。地震の不安もある、そういう中で牧師就任式を執り行われる教会、少し気の毒な思いもいたします。しかし定められた日であるということで、これを延期することはないでしょう。先週も一件の教会の牧師就任式がありました。今年度は4月と5月にも1件ずつ宿内の教会で牧師就任式がありました。就任式には牧師、伝道師、または教会の役員の方が手分けして参列するようにしております。特に出席参列したからといって役割があるわけでもありません。挨拶をさせていただくだけということですけれども、可能な限り誰かが参列するようにと役員会で毎回調整しておるのです。それぞれの教会のことです。しかしそれぞれの教会に牧師、伝道師を立てる、就任させる、それはただその教会一つの営みということにとどまらないことです。教区、地区という組織があります。私たちの教会の属する教団の中の制度ですが、そのような地域ごとの教会の集まりの単位、教区、地区という教会の交わりの責任の中で、一つ一つの教会に牧師、伝道師を立てる、これが私たちの教団が大事にしてきている考え方です。そういう意味では、同じ教区、同じ地区に属する教会、そのような教会同士はお互いに牧師や伝道師を立てる上での責任を負っているということができます。私ども牧師伝道師もちょうど10年前の6月にこの場所で就任式を執り行っていただきました。多くの教区、地区の教会から、また関係教会からご参列いただいて執り行われた就任式でした。この礼拝堂がいっぱいになる、そういう就任式でした。そのような就任式を通して私どももこの教会の牧師、伝道師として立てられたのであります。私たちの教会が4月に送り出した伝道者、 榊原薫先生のことを毎週のように触れています。大切なことだと思うからです。榊原先生の赴任された読谷教会での伝道師就任式、すでにご案内しているように7月に執り行われる、このことの正式な案内が届きました。掲示板にもそのコピーを貼っておきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。沖縄の読谷という村にある教会です。村といってもたくさんの教会のある土地です。その中の一つ、その中でも歴史のある教会、読谷教会は間もなく創立120周年を迎える、そういう歴史のある教会です。その歴史を受け継ぐ教師として、伝道者として榊原先生は伝道師に就任されます。沖縄教区の責任で就任式が執り行われます。沖縄教区の副議長という役職にある方が指揮をしてくださると聞きました。そして教区の内外の諸教会から参列者を迎えて執り行われることになるでしょう。私たちの教会の役員会では、私たちの教会からもその就任式に参列者を送りたいということを検討いたしました。派遣をしたい、どなたかに行ってもらった方がいい、ぜひ行っていただきたい、そのようなことを4月から重ねて検討いたしましたが、最終的には今回は諸事情を鑑みて派遣は見送ることといたしました。その代わりといってはなんですが、祝電を発信する、そしてお祝いの花をお送りするということは決めました。また今日礼拝においでの皆さんにはすでにご案内があったと思います。有志の皆さんに寄せ書きを準備していただいています。皆さんに一言ずつ書いていただいたものを寄せ書きとして、これも就任式までにお届けする予定であります。多くの人に支えられながら、多くの人に祈られながら、一人の教師が教会の牧師、伝道師として就任いたします。このような営みを教会は大切にしてきました。単なる形式的な儀式ということではありません。この営み、就任式という営みを通して、教会に立てられる牧師、伝道師は諸教会の交わり、多くの教会の交わりという大きな営みの中でその働きに用いられる、このことを改めて確かめさせられるのです。ただその教会一つに使えるのではない、用いられるのではない、大きな教会の交わりの営みの中でその働きは用いられるのです。伝道者という言い方をいたします。牧師や伝道師、あるいは宣教師、学校の聖書科の教師たちもそうかもしれません。さまざまな働きがあります。そのような献身者を総じて伝道者と言います。伝道者は多くの場合強い願いを持っています。神様のご計画のうちに宣教の働きに用いられたいという願いです。神様のご計画のうちに宣教の働きに用いられたい。もちろんそれは伝道者に限ったことではありません。キリスト者であれば誰でも持っているはずの願いです。神様に用いられたいという献身の思いです。神様に用いられたいという献身の思いを皆さんもそれぞれに抱いていらっしゃることでしょう。そのような自覚が 終わりでないとするならば、一度立ち止まって真剣に問うてみていただきたいと思います。特に若い人たちには問うてみていただきたいと思います。自分はどのように神様に用いられたいという思いを持っているのか、あるいは実際にどのように用いられたいと思っているのか、その思いが自分の中にどのようにあるのか、あるいはないのか。私たちは皆神様に仕え、そして人に仕え、そのことのために召されてキリストに従う道に導かれてきました。あるいはそのように生きる人々の教会へと導かれてきたと言ってもよいでしょう。そういう意味ではキリスト者であっても信者でない方であっても同じです。神様に仕え、人に仕える、そのために召されてキリストに従う道に導かれてきた、そのような人々の教会に導かれてきたのです。誰かに仕えるためです。誰かに仕えられるためではありません。誰かを救うためです。自分を救うためでもありません。主イエス様がおっしゃった通りです。私は仕えられるために行ったのではない、仕えるために来た。神様に対して、そして人に対して用いられる、使えるべき、そういうところを私たちはみんな探し求めています。悩みながら模索しながら、自分はどこで神様に対して用いられる、人に対して用いられ使えるべきなのか、そのことをいつも私たちは思い悩みながらも求めています。伝道献身者であればその思いはなおのこと強いかもしれません。だからこそ先達は気をつけるようにと言ってきました、教えてきました。時に私たちは、特に伝道者として立てられたいという願いを持つ者は、自分はもっと大きな働きに用いられたい、そういう思いに、誘惑にとらわれるからです。もっと自分にふさわしい働きに用いられたい、今よりももっと自分にふさわしい働きがあるはずだ、そのようにどういうわけか思い悩まされる時があります。けれどもそれは危険信号です。世の中の仕事であればそのような思いも必要かもしれません。しかしキリスト者として神に仕え、人に仕え、神様に用いられ、人に用いられる、そういう生き方を選んだなら、そこで私たちがもっと大きな働き、もっと自分にふさわしい働きをと思いを膨らませることは危険な信号です。私たちは皆、私たちが一人では決して抱えられないような大きな働きの中のほんの一部を担うように選び出されたに過ぎないからです。本当にその一部分を担うようにと用いられる者たちです。小さな器です。欠けた器です。へりくだるべき一人一人であります。 私たちは小さなものです。しかし大きなものを受け継いでいます。先達から受け継いできたものがあります。先達から受け継いできたものの中で生かされています。そのような中で生かされて、この時この時代、今置かれたところでどのように用いていただけるのか、私たちはそう神様に問います。そのように問いながら自分の人生の歩みを進める者たちです。人生の終わりの日まで、受け継いできたものが私たちにはあります。主様の弟子たちの時代から教会の営みを通して受け継いできたことが私たちにはあります。もちろんそれだけではありません。教会の営みの外で、この世界の歴史を通して受け継いできたこともたくさんあります。教会の営みであろうと、そうでなかろうと、私たちは先達から受け継いだものに縛られています。それが全て正しいことであるとか、あらゆることが善だと必ずしも言えないとしています。全てが正しい、あらゆることが善だ、そう言えないようなものを受け継い、その受け継いだものの中にしか今の私たちの立つ場所はありません。そのようなところに立つものとして私たちは神に用いられようとしています。先達から受けたものが全て正しいとは限らない、あらゆることが善だとは言えない、そういう意味では私たちが今神に用いられようとしているこの時、私たちは正しくても正しくなくても、善であってもそうでなくても、神に用いられようとしているということであります。今日の使徒言行録の中でパウロは安息日の会堂で励ましのお言葉を求められました。その時パウロは自分たちが先達から受け継いできたことを淡々と語ったのです。私たちの先祖の、自分たちの先祖の、預言者サムエルと裁く者たちの、裁く者たちとは聖書の中にある獅子たちのことです。そしてサウロのこと、ダビデ王のこと、そして最後には救い主イエスとヨハネのこと、主様とヨハネのことを除けば、ここでパウロが語っているのは皆旧約聖書が物語るイスラエルの歴史に登場する人々です。もちろんその登場人物の中のほんの一握り、一部です。もっと多くの人物を取り上げて詳しく語ることもできたでしょう。同じ使徒言行録は少し前の7章でステファノという人が長い長いイスラエルの歴史を振り返りながらの、そして多くの人を登場させての語りを伝えています。そのように語ることもできたでしょうけれども、パウロはこの時限られた人たちだけを取り上げました。私たちの先祖と言われている人たちを除けば、ここに挙げられているのは皆イスラエルの指導者たちと言ってよい者たちです。そして必ずしも全てを肯定的に評価できるというような人物ばかりではありません。むしろ欠けの多い、失敗をした人々と言った方がよい、そういう人々です。先祖たちもそうです。先祖たちは荒れ野で不平不満を言い募り続けた民です。サウル王はどうでしょう。 人々が王を求めて建てられたのがサウル王です。サウル王は神様の祝福のうちに王として建てられましたけれども、この王は晩年神様からの悪霊に苛まれるようになった人だったと聖書は伝えています。ダビデ王はどうでしょうか。ダビデは理想の王として語られることが多いけれども、聖書が伝えているダビデ王は失敗の多かった人生を送った人でした。ことに自分自身のこと、家族のことでは失敗を犯しました。家族を失いました。泣き悲しむしかない、そういう時を過ごすことも多かった人です。イエス様と並んで挙げられているヨハネは正しい人として伝えられています。しかしヨハネは殺されたのです。ヘロデに福音書が伝えているように、ヘロデに殺されなければなりませんでした。ヘロデに殺される必要がありました。聖書はそう理解しています。ヘロデはヨハネの死を定めるために用いられた人です。このような人物ばかりをパウロは取り上げました。しかしそのパウロは、神様はこういった人たちを選んで用いられて歴史の中でご計画をお進めになられたのだと語ったのです。この人たちは皆知ってか知らず神様のご計画の働きを受け継いで用いられたのだ。三人の石工という偶話がよく知られたものとして語られることがあります。三人の石工、石切り職人。ある人が石切り場で作業している三人の男たちに尋ねました。あなたは何をしているのか。一人目は答えます。こうやって生活費を稼いでいるのだ。二人目は答えます。自分は石工とし石切り職人としてこの国一番の石切りの仕事をしてみせているのだ。三人目は答えます。自分はこのようにして大聖堂の建設に携わっているのだ。同じ石切り場で作業している3人の男たちが三者三様に答えました。私たちは教会の営みを先達から受け継いできました。これはなんと幸いなことでしょうか。ここで私たちは一つのところへと導かれているのです。大きな神様のご計画の中に生かされているということを確かめるように導かれているのです。今自分が用いられている、そういう実感がたとえなくてもです。その実感がなくても神様は一人一人をお持ちになるために生かしてくださっている。教会の営みはそのことを教えてきました。そうであればこそ私たちは願うのです。人の思いを超えた神様のご計画を知ること、ただこのことを願うのであります。祈りましょう。天の父、私と とも御前へと呼び集め、あなた様のご計画のうちに生かされているものとしてここに立たせていただきます。感謝いたします。どうぞ私ども一人一人をご計画のうちにお持ちください。その道を確かなものとさせてくださいますように、この道を尋ね求める人生を一人一人のものにお与えくださいますよう心から願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。